行政報告を申し上げます。本日ここに平成28年壱岐市議会定例会9月会議にあたり、前会議から本日までの市政の重要事項及び今回補正予算に計上した主な内容等についてご報告申し上げ、議員皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。まず国境と新法に関わる取り組みについてでございますが、これまで国への施策提案に向けて市民皆様からのアイデア募集を官民一体となって進めてまいりました。今後は国の基本方針や県による計画策定に向けて集められたアイデアを具現化するため、去る8月31日に壱岐市国境与党新法協議会を設立いたしました。本協議会は民間と市議会と市が一体となり、壱岐地域社会を維持するための具体的施策についての協議や国県への要望活動などを行っていくことといたしております。次に小中学生の全国大会等での活躍についてでございますが、8月20日に神奈川県の日産スタジアムで開催された第32回全国小学生陸上競技交流大会に長崎県代表として出場した渡良小学校の竹下博文君が5年男子100メートルの部において13秒49の好記録で4位入賞を果たしております。また同大会の共通女子走り幅跳びの部に出場した栄華小学校6年生の長岡由紀奈さんが4メートル29センチの記録で17位という好成績を残しました。また8月10日から12日に東京体育館等で開催されたファミリーマートカップ第36回全日本バレーボール小学生大会男女混合の部に出場した三島小学校ジュニアバレーボールクラブは二次予選で惜しくも敗退いたしましたが、一次予選を2戦2勝とするなど全国の強豪相手に一歩も譲らない活躍を見せてくれました。さらに7月2日3日に大村市で開催された長崎県スポーツ少年団軟式野球交流大会で準優勝して九州大会への出場権を獲得した勝本少年野球クラブが8月12、13日に鹿児島市で開催された第36回九州ブロックスポーツ少年団軟式野球交流大会において素晴らしい活躍を見せ、決勝戦で熊本県のチームに敗れはしましたが見事準優勝に輝いております。壱岐の将来を担う子どもたちの健やかな成長は私の心からの願いであり、今回の全国大会九州大会での素晴らしい活躍を大変嬉しく思うと同時に、この経験が自信へとつながり自らを成長させる大きな糧となることを期待いたしております。離島球児の夢舞台国土交通大臣杯第9回全国離島交流中学生野球大会通称離島甲子園が去る8月22日から25日まで島根県隠岐の島町で開催されました。壱岐市選抜チームは第1回戦が不戦勝、第2回戦で北海道奥尻島青苗奥尻中学校に2対1で勝利しましたが、第3回戦で沖縄県石垣島パイイーグルズに3対4で惜しくも敗れました。ベスト8にとどまりはしましたが、見事なチームワークで素晴らしい試合を行ってくれました。当該との交流機会が少ない全国の離島の中学生が一堂に会する本大会に参加した壱岐市選抜チームは、野球を通じた島と島の交流により友情を育み、夢と希望と勇気を持つことの大切さを実感できたことと思います。次に NHK ラジオ番組ふるさと自慢歌自慢の開催についてでございます。壱岐の島ホールの落成20周年を記念し、11月25日に NHK 長崎放送局及び本市の際により同ホールにおいて壱岐の島ホール落成20周年記念 NHK ラジオ番組ふるさと自慢歌自慢を開催いたします。ゲストに歌手の橋幸夫さんと門倉育さんをお迎えし、地元の男性と女性の各グループがチーム対抗でふるさと自慢を繰り広げるとともに、カラオケで歌を歌い競い合うという番組内容で、ゲスト歌手2人の歌謡ショーもお楽しみいただきます。放送日は未定でありますが、全国に壱岐市を PR する絶好の機会でありますので、ご決定いただきました NHK 様に心から感謝を申し上げる次第であります。観覧申し込み等詳細につきましては、すでに NHK 長崎放送局および壱岐市ホームページで周知いたしておりますけれども、後日広報誌等でもお知らせいたします。次に国際交流人口拡大策の策としての 国際化推進班の新設についてでございます。近年、人流、物流、情報が国境を越えて動くグローバル化が世界的に進展し、各国経済の相互依存度が高まる中、我が国においても外国人や観光客や在留外国人数の増加等、グローバル化の波が押し寄せております。2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、今後外国語教育、国際理解協力教育、外国との経済文化交流、地域における国際化交流事業など、地域の国際化を推進する必要性が一層高まることが予想されます。本市におきましても、現在小外国との関わりが増えつつあり、外国人居住者や外国人観光客数も徐々に増加をしております。一方で、国際交流行事や市民皆様が外国人と交流する機会が限られており、海外における本市の知名度が低いという現実があります。壱岐は食、自然、歴史、文化遺産等豊富な観光資源を有しており、インバウンドの増加によって壱岐の魅力を世界各国へ拡散してもらえる大きな可能性があるのと考えております。そのような現状と課題を踏まえ、国際交流業務の受け皿、対外的な業務や対外発信、さらにはグローバル化の全身的な推進を担う部署を設置することが必要と判断し、9月1日から企画振興部地域振興推進課内に国際化推進班を新設いたしました。同班は観光商工課と連携し、インバウンドの強化に関する業務を支援させることといたしております。国際化推進班に発令または兼務発令を受けた職員は、笹原副市長の提案により発足した国際化推進チームのメンバーとなっており、可能な限り国際関連業務に従事させることで、当該分野の人材育成も図っていく所存であります。本市における観光客数を推計する上で参考となる九州郵船とオリエンタルエアブリッジの本年1月から7月末までの乗降客数累計は381,295人、対前年比 99.6% でありました。4月に発生した熊本地震の影響もあり、5月と6月は対前年比で 87% 程度まで落ち込みましたが、7月は対前年比で 112.4% と急回復しております。この夏の好転もあり、8月の実績を期待しているところでございます。 JR 九州の長崎ディスティネーションキャンペーンについては、10月1日に長崎駅と博多駅で開催されるオープニングイベントを皮切りに、12月までの期間で実施されます。県内全市町 PR の相乗効果によるキャンペーン期間中の観光客数の増加に期待しております。10月20日と21日には本市において旅行会社の仕入れ企画造成担当者を対象に年2回開催されている長崎県観光情報説明会が開催されます。関西、中国、四国、九州地区の旅行会社に対し、今回は平成19年度上期における観光情報説明会となっており、この後期に壱岐の魅力を最大限発信してまいります。また新たな取り組みとして、10月8日から9日まで1泊2日の行程で、サンクチュアリ壱岐、直訳すると聖域の壱岐という意味になりましょうか、と題したコスプレツアーが実施されます。コスプレイヤーの方々が実りの島壱岐を訪れ、撮影を楽しんでいただくことにより、壱岐の新たな情報発信につながるものと期待をいたしております。さらに10月25日には、モンゴル国のビルグン・オランダ・ダラガ・カブダン23名による講演を壱岐の島ホールにて計画いたしております。今回の講演は、平成26年にモンゴル国と日本の交流協定から40周年を迎え、平成27年に原稿に関する撮影が原稿ゆかりの地である壱岐市をはじめ日本各地で行われたご縁で、今回の講演に至っております。多くの市民皆様にご来場いただきたいと存じます。観光施設のイルカパークでございますが、平成7年に開園し22年目を迎えております。イルカパークについては、施設が閉鎖的海域であることから、平成13年に浚渫工事を実施しておりますが、それから15年が経過しておりまして、浚渫の必要があることから、今回浚渫に係る所要の予算を計上いたしております。さて、10月2日開催の壱岐ウルトラマラソンの申し込みは、8月26日に応募を締め切り、福岡県235人、長崎県118人、 この中には市民ランナーも20名以上登録されているのではないかと考えておりますけれども、長崎県118人をはじめ、北は北海道から南は沖縄まで35都道府県から100キロ385人、50キロ230人、計615人の参加が決定いたしております。ボランティアにつきましても、では当該からも48人の応募があっており、現在市内のボランティアの方も募集をしているところでございます。また島内の学生には、小学生に1キロごとに立てる距離表示の上り、あと何キロという上りでございますが、その上りに応援メッセージを、中学生には当日の給水所等の運営のお手伝いを、高校生には参加選手への手紙を書いていただき、選手への激励を行うようにいたしております。招待選手として2014年100キロウルトラマラソン世界選手権第2位で、長崎県出身の望月千幸選手、若い世代に人気の歌手グループであるソナーポケットのアイロンさんに選手と一緒に走っていただき、大会を盛り上げていただくようにいたしております。また前回ご報告いたしましたレオパレス21様をはじめ、フジゼロックス様、JTB 九州様、大塚製薬様等多くの企業にもご協賛いただき、さまざまな面でご支援いただいております。壱岐全島を舞台としたイベントでありますので、市としても大会の成功に向け万全の体制で取り組んでまいります。関係機関、団体皆様にご理解ご協力をお願いを申し上げます。ふれあい交流事業につきましては、本年も壱岐市在住の独身者に対して適切な出会いの機会を創出することにより、成婚を促し人口減少に歯止めをかけることを目的として、11月5日から6日にかけて第4回壱岐壱岐おむすび大作戦と題して婚活イベントを計画しております。昨年は男性19人、女性18人の参加で、カップル成立数は14組であり、そのうち1組が東京の女性と成婚に至っております。今回も多くのカップルが誕生することを期待をいたしております。また市民向けセミナーにつきましては、結婚応援隊向けの内容も計画いたしておりますので、多くの皆様にご参加いただけるよう周知を図ってまいります。障害活躍の町推進プロジェクトについては、元気な中高年齢層の社の移住を促進することにより、人口減少に歯止めをかけ地域の活性化を図る、いわゆる CCRC 障害活躍の町構想でありますが、本市も壱岐市版生活障害活躍の町の実現を目指すべく、基本指針実施計画の策定業務に係る費用を地方創生推進交付金に申請しておりましたところ、この度採択されましたので、今回所要の予算を計上いたしております。今後関係機関に参画いただいた推進協議会を設立し、本市の方向性を示す基本指針と実現するための詳細計画を載せた実施計画を関係者の意見を踏まえ策定するようにいたしております。若い世代の移住施策とともに、障害活躍の町についても積極的に取り組む所存であります。福岡市九州離島広域連携事業についてでございますが、本年3月に発足した福岡市九州離島連携協議会でありますが、去る7月18日に福岡市天神の岩田山広場においてキックオフイベントを実施し、本格的に事業を開始しております。離島という字は離れる島と書き、寂しい感じがいたします。これを離れる島の離島から訪れた人がリフレッシュ、元気を回復する、島に人がリターン、帰ってくる、新しい島の未来がリボーン、生まれ変わるの RE の島と書いて離島を合言葉に、離島プロジェクトとして事業を実施しており、早速離島チャンネルというホームページを立ち上げ、福岡を起点とした各島への旅行商品の販売を開始いたしております。また離島ムービーとして各島の人に着目した宣伝用映像を作成いたしましたところ、大変好評を得ております。今後は各種メディアとタイアップした PR 事業や海外向け広報等も実施することといたしております。次に産業の振興についてでございますが、まず農業の振興について、今年は平年より1日早い梅雨明けとなり、7月14日から8月27日まで45日間ほとんど降雨がなく、農業用ダムため池については貯水率が 54.1% となっておりましたが、8月28日から29日にかけて100ミリ程度の降雨がございました。貯水率も改善し、ひとまず安心しております。昨日発生した台風12号については、 雨の欲しい時期ではありますが、農作物や施設での影響を心配しており、十分注意を払っていただきたいと考えております。こうした中、本年産の葉タバコは、成熟期の天候不順による立ち枯れ病、一部の圃場における原因不明の生育不良等により、10アール当たり210キロの収量見込みと伺っており、10月に葉タバコ収納が予定されております。水筒につきましては、早期水筒は大きな病害虫被害等もなく、昨年と同程度の収量が見込まれております。普通期水筒は農業用ダム、ため池が十分な貯水率まで回復しておらず、水不足による被害が心配されますので、関係機関連携して管理指導等を行ってまいります。肉用牛につきましては、去る8月1日2日に開催された子牛市において、子牛取引価格が市場開設以来の高値を記録しております。平均価格が6月1日と比較して、1頭当たり約1万円高の83万3000円となっており、合わせて去勢の平均価格についても、市場開設以来の高値を記録しております。しかしながら、高齢化、後継者不足等による繁殖牛の使用頭数が減少しておりますので、今後も産地のため繁殖基盤の強化に努めてまいります。7月発生の農地及び施設再現につきましては、10月3日から7日に査定が行われるようになっておりますので、査定後、早急に事務手続きを進め、復旧工事に着手してまいります。水産業の振興につきましては、本年4月から7月までの本市の漁獲量及び漁獲高を昨年と比較いたしますと、漁獲量は1124トンで 15.7% の減、漁獲高は9億6800万円で 17.5% の減となっております。また、生組合員数は昨年より30名減の987名となっており、漁獲量、漁獲高とも減少しております。漁獲経営は大変厳しい状況が続いておりますが、水産業の振興を図るため、今後も漁業者の皆様、そして各漁協をはじめて関係機関と連携を図り、各種施策に積極的に取り組んでまいります。今回、県営事業による芦部漁港、大島漁港、郷村港、勝本港、引導寺港の整備、改修工事にかかる負担金について、所要の予算を計上いたしております。商工業の振興と雇用対策につきましては、7月21日に昨年に引き続き、ハローワーク及び県との合同で、高校に3年生を対象に、卒業後の進路選択の参考と、地元就職を促進することを目的として、合同企業説明会を開催いたしました。昨年は市内5社の企業の参加でありましたが、本年は市内9社の企業、生徒32名、保護者17名、合わせて90名の参加があり、第1部では各企業からの説明、第2部では各企業ブースにそれぞれ移動し、説明質疑が行われたところであります。生徒皆さんからは、企業の内容や生の声が聞けてよかった、保護者皆様からは、今後も続けてもらいたい等の要望もあり、本事業を引き続き実施するとともに、企業への支援等を含め、雇用の確保に全力で取り組んでまいります。7月30日には、株式会社レオパレス21の域サービスセンターの開所式があり、新たに22名の方が雇用されております。平成19年度に域コールセンターを開設、そして今回の新たなセンターを開設いただき、雇用促進に多大なご貢献をいただいております。島共通地域通貨事業、島特通貨につきましては、10月までは旅行商品に組み込まれるバラ券のみとなっておりましたが、11月からはセット券の販売も開始されます。また、10月からは電子化されるようになっており、より利便性が高まるものと期待をいたしております。次に、ねんりんピックの通称で親しまれている全国健康福祉祭が、本年10月15日から18日までの4日間、長崎県内15カ所で開催されます。壱岐市におきましては、ウォークラリー交流大会の開催地となっており、10月15日に代表者会議及び開始式、翌16日に交流大会を春の辻席をメインとしたコースで開催いたします。で、高齢者の分につきましては、全国から40チーム、200名の参加が決定しております。一般の部については、20チーム100名程度を予定して、9月15日を申し込み期限に募集しておりますが、現在5チームの申し込みにとどまっておりますので、老人クラブや各種団体に要請し、参加者の確保に努めてまいります。また、運営にあたっては、 関係機関や団体の協力はもちろん、市内の中学生による高齢者の部のチームのアテンダーや高校生によるドリンクサービス、各小学校の児童による激励ポスターの作成などの協力もいただき、意気を挙げて全国からの参加者をおもてなしの頃で温かく迎えてまいります。次に幼保連携型認定こども園についてでございますけれども、幼児教育の質の向上と質の確保を図るとともに、効率的な施設運営を行うため、石田町へ幼保連携型認定こども園を設立いたします。計画では予定地を石田保育所の南側にある現テニスコートとしており、石田保育所は保育部分を現行のまま運営し、幼稚園部分を新設するため、敷地整備のための設計及び工事を行うこととしております。また、本整備工事に伴い、テニスコートを石田中学校校舎裏に移転整備することとしており、今回、所要予算を計上いたしております。介護ロボット導入事業についてでございますが、本市においては、3人に1人が高齢者という状況の中で、介護保険事業は制度発足時から比較すると、介護サービス利用者で 1.5 倍、サービスにかかる費用額で 1.7 倍の伸びとなっており、今後、介護従事者の確保と定着を図る取り組みが急務となっております。このような状況の中、本事業は国庫補助事業を活用した介護ロボット、見守り支援ベッドシステムを市内の介護老人保健施設において導入し、介護従事者の負担の軽減を図るとともに、市内における活用実証モデルとしての他の介護サービス事業者への周知と働きやすい職場環境を整備し、介護従事者の確保を図る目的で実施するものであり、今回、主要の予算を計上いたしております。予防接種事業につきましては、B 型肝炎について、少数ながら小児における水平感染や集団感染が報告されていること等から、予防接種によって人から人への感染機会を減らすことを目的に、予防接種施行令等の改正が行われ、本年10月から定期予防接種、A 類疾病の対象疾患に追加されたところであります。対象者につきましては、平成28年4月以降に出生したもので、生後1歳に至るまでの間にあるものとなっております。予防接種を行うことで、伝染の恐れのある疾病の発生及び重症化の防止、さらにはその蔓延を防ぐことで公衆衛生の向上や増進に寄与するものであり、医師・医師会のご協力を得て10月1日から実施するため、今回主要予算を計上いたしております。次に建設関係でございますが、まず道路河川等の整備についてでございます。市道整備について、6月補正において道路整備工事に必要な予算を計上いたしましたが、さらなる経済対策の一環として、市道の維持補修工事及び単独で行っている市道の改良工事等の早期完成を図るため、今回予算、主要の予算を計上いたしております。水道水源の現状につきましては、梅雨明け後雨量計で確認するほどの降雨がない状況が続いておりましたが、8月28日にようやく恵みの雨が降りました。水道水源のダム貯水率は8月末現在平均しておおむね 87% であり、今のところ余裕がございます。これは梅雨時期に昨年の 1.3 倍の雨が降り込んだことが幸いしているものと考えております。また夏場の猛暑続きで藻類の発生を心配しておりましたが、貯水量に余裕があることなどから例年になく少ない現状であります。平成25年7月に芦部地区、また平成26年7月に沼津柳田地区の給水区域で発生した石海の対策につきましては、平成26年度に芦部浄水場、平成27年度に五浦浄水場に生物活性炭処理設備を導入し、臭気物質の除去対策を行ってまいりました。今年も高温少雨傾向が続いておりますが、石海の被害はなく、活性炭処理設備導入の効果が現れていると捉えております。今後も水道水の安定した供給に鋭意努めてまいりますので、市民皆様の大切な水源として節水へのご協力をお願いをいたします。次に教育関係でございますが、芦部中学校の校舎建て替え用地については、先の6月会議でご報告しておりましたが、より安全で安心して学べる教育環境の視点で改めて建設予定地の見直しを含めた検討に入ることを教育委員会から報告を受けたところであります。 教育委員会において芦部町内の小中学校の PTA 保護者地域の代表32名による校舎建て替え幼児選定委員会を設置するとともに7月5日から8日にかけて芦部町内の小中学校7校で説明会を行い合わせてアンケートを実施しております。7月26日に開催した校舎建て替え幼児選定委員会ではアンケート結果をもとに審議され幼児については旧中中学校とする考えにまとまりました。この審議結果の報告書が翌27日に教育委員会に提出されましたので教育委員会は直ちに会議を開き協議結果が報告されました。その内容についてはすでにお知らせしておりますが校舎建て替え用地は旧中中学校とすること、校舎の建設についての検討事項が付記されていたことはご承知のとおりであり本事業の進め方について現在教育委員会と協議を進めております。旧中中学校は閉校後6年近くになり普通教室や特別教室等の教材設備の利用停止や利活用のための一部撤去している事情があります。また普通教室が4教室不足するため校舎の増築が必要となりますが増築のための校地の広さも十分とは言えず増築した場合は教室の配置が窮屈になるなど学習環境には不安が残ります。でこのように校舎の改修を含めた耐震補強工事と増築工事とでは生徒たちにとってより良い教育環境とは言い難い課題も抱えております。生徒たちの学習環境を充実させることを第一義に考え本事業における校舎の建て替えについては現校舎を解体撤去し校舎を新築することにより不足する教室数は確保され教育環境も整備されると判断をいたしております。議員皆様をはじめ市民皆様のご理解を賜りますようお願いいたします。さて先の議会においても議論となっておりました壱岐市壱岐市立小中学校消防用設備改修工事に係る入札執行業務執行事務並びに壱岐市立芦部小学校校舎改築工事設計業務に係る完成払い支出負担行為等事務についてその不適正な事務処理により公共工事に対する信用の失墜と市民及び学校議会運営に多大な混乱と影響を及ぼしたことに対しまして市民皆様に心からお詫びを申し上げます。今回の件に係る関係職員の処分につきましては地方公務員法の規定に基づく懲戒処分として担当係長はを減給10分の1の1ヶ月当時の課長補佐及び担当課長を減給10分の1の3ヶ月教育次長を減給10分の1の2ヶ月教育長を減給10分の1の3ヶ月とする処分決定がされ本日付で処分書の交付を行っております。処分料亭の判断につきましてはそれぞれの事案について個別に審査し消防用設備改修工事の入札執行事務については減給10分の1の1ヶ月芦部小学校校舎改築工事設計業務について減給10分の1の2ヶ月として事務の不適正処理及び管理監督責任に対してそれぞれの職務職責により判断し決定をいたしております。なお教育長の給料付き額は条例で規定されておりますのでその処分の効力を実施させるため今回教育長の給与の特例に関する条例の制定について議案を提出をいたしております。このような事案が発生したことに重ね重ねお詫び申し上げますとともに今後は市民皆様の信頼を回復するために再発防止に全力で取り組んでまいります。次に防災消防救急についてでございますがまず防災防波について7月12日から13日にかけて発生した大雨は1時間雨量最大で約35ミリ降り始めからの総雨量は175ミリを記録いたしました。気象庁と県が発表する土砂災害警戒情報等をもとに勝本町全域と五村町沼津地区に避難勧告を発令し4カ所の避難所に7世帯10名の方が避難されました。今回の避難勧告は壱岐市で初の発令となりましたが異常といえる天候が続発している近年の気象状況からすると今後も大雨等が起こる可能性が高 いと考えられます。市民皆様には避難勧告等が発令されてから慌てることがないように、日頃から自宅の立地状況や危険箇所、避難場所の確認等をお願いいたします。なお今回の大雨により道路災害22件、河川災害2件、林地災害28件、農地災害111箇所が発生しておりますが、幸い人的被害は発生しておりません。今後も関係機関と十分連携を図り、災害対策に万全を期してまいります。また壱岐市社会福祉協議会と災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定を8月1日に締結しております。福祉避難所とは、特別な配慮が必要な高齢者や障害者の方々への体制を整備した避難所のことであり、今後災害時には必要において壱岐市社会福祉協議会の各事業所に福祉避難所を設置していただくこととなります。10月10日には平成28年度長崎県原子力防災訓練が本所を含めた県内4市と長崎県、佐賀県、福岡県の3県合同で開催されます。玄海原子力発電所での放射能漏れ事故を想定し、情報収集伝達訓練、災害対策本部設置運営訓練、緊急時モニタリング訓練、原子力災害医療訓練、広報訓練、住民の避難誘導訓練、当該への広域避難訓練などを実施する予定となっております。このような実践的な訓練を積み重ねながら、原子力防災対策に関係機関とも連携して取り組んでまいります。市民皆様におかれましては、あらゆる災害へ自らの備えを行っていただきますとともに、地域における防災力の向上に向け、自主防災組織の結成や育成等について今後もご理解を賜りますようお願いいたします。次に防犯についてですが、特殊詐欺、いわゆる振り込め詐欺等による被害は全国県内とも甚大なものとなっており、本市においても平成26年に1件1000万円、平成27年は3件300万円の被害が発生しております。また特殊詐欺の予兆電話も多発しており、高齢者を狙った悪質な犯罪が急増している状況です。このような中、昨年度から1警察署において電話の発信者に対して通話内容を録音する旨の警告を流す特殊詐欺被害防止装置100台を貸し出して被害の防止を図っております。この装置は警察に返却しなければなりませんが、使用した高齢者の7割が継続して設置を希望しているとのことでございます。今後特殊詐欺被害防止装置の普及による詐欺被害の防止とともに、住民の防犯に対する意識向上を図るため、特殊被害防止対策機器購入費の補助制度を創設することといたしております。消防救急についてでございますが、この夏は全国的な猛暑となり、市内で8月末現在24名の熱中症による患者を救急搬送いたしております。今後も残暑が厳しいことが予想されますので、市民皆様におかれましてはこまめな水分補給を行うなど、体調管理に十分留意していただきますようお願いいたします。去る8月7日に大村市の長崎県消防学校で開催された第33回長崎県消防ポンプ総合大会において、ポンプ車の部で芦部地区第一分団が県大会11連覇を達成、小型ポンプの部で郷野良地区第7分団2部が準優勝の栄誉に輝きました。これまでご支援ご声援いただいた議員各位、市民皆様に厚く御礼を申し上げます。9月9日の救急の日には、壱岐市会をはじめ救急医療機関のご協力を得て救急訓練を実施し、救急医療関係者の連携強化及び意識の向上を図ってまいります。次に議案関係についてご説明いたします。本議会に提出した補正予算の概要は、一般会計補正総額5億8497万円、各特別会計の補正総額1億290万5千円となり、本定例会に提出いたしました一般会計各特別会計の補正額の合計は6億8787万5千円となります。なお現計予算と合算した本年度の一般会計予算は238億276万1千円で、特別会計につきましては110億2555万8千円となっております。本日提出いたしました案件の概要は、平成27年度各出資法人の経営状況等に係る報告4件、平成27年度財政健全化判断比率等の報告1件、条例の制定廃止に係る案件2件、 新たに生じた土地の確認等の案件1件、予算案件6件、平成27年度各会計決算認定実験であります。案件の詳細については担当部長課長等から説明をさせますのでご了承願います。何卒十分なご審議をいただき適正なるご判断を賜りますようお願い申し上げます。以上をもちまして全会議以降の市政の重要事項また政策等について申し述べましたが、さまざまな行政課題に対し今後も誠心誠意全力で取り組んでまいりそうでありますので議員各位並びに市民皆様のご理解とご協力を賜りますようお願いを申し上げまして行政報告といたします。